今日は超初級シリーズの続きです。書いている最中に、どういう途中で、どういう状態で筆が止まるかっていう、そんな話を先日しましたが、その中の一つ、枚数の途中、半分も書き上がってないのに、書くことがなくなっちゃって終わっちゃったよっていう、そういう人はなぜそうなのか、どうやったら進められるかという、まあそんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が、小説講座の放課後のあんな話、こんな雑談をしていく話です。僕は話すスピードがかなり遅いので、1.3 倍速にして聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。冒頭でお話しした通り、今日は先日ね、超初級で書いている最中に途中で止まってしまう、まあそのいろんな理由を挙げてしまい、挙げました。長編を書いている途中でね。で、詳しい話は、まあ、また、詳しい話は、長編小説が、何が何でも長編小説が書きたいって本に書いたので、まあ、気が向いたら、僕の話を聞いててもどかしいと思ったら、本読んだ方が早いので、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらお願いします。で、まあ、今日はその中の一つ、規定枚数に達しない、例えば250枚、応募の募集要項では原稿用紙換算250枚って書いてあるのに、100枚ぐらいで終わっちゃったよとかっていう場合、どうしたらいいのか、なぜそんなことが起こるのか、どうしたらいいのかっていうことをの話をしていきましょう。で、書くことがなくなってしまうっていうことの一番の理由というのは、書くことがないからです。まあ、身も蓋もないというか、そんなの当たり前だよって言われそうだけど、基本的に、著者がこの書きたいことがなければ、それは書けないのでね。で、書きたいことがないことと、自分が書きたいことがあるのに気がついてないっていうことがあるので、で、まあそこら辺はチェックしてみることが大事です。一番大きな理由っていうのは、やはり書きたいことがない。そもそも入力が足りてない。この話は一応、大学生向けの話を今ちょっとしてるんだけど、例えばあなたがティーンエイジャーの場合、この書くことがないっていうのは当たり前なんだよね。その10代、20代というのはそもそも人間の中身がないので、まあ、中身がなければ、要は小説というのは自分の持ってる経験やらそういったものを人様に見せる、そういうお仕事なので、で、自分の経験、これは経験というのは読書経験といったり、技術読書だとか映画だとかドラマだとかを見た、そういう疑似経験も含みます。で、そういう蓄積がなければ、それはその人には伝えられないということ。あと、それからいろんな情報、あなたの専門分野って何っていうことです。これが30代、40代、50代の場合だと、無意識のうちに毎日の進行の日々の出来事に流されて、無意識のうちにたーっとこう過ごしているけれど、人間は1日の間に3万回を超える決断をしている。と言います。で、そういったその決断というのは、なぜそういう決断をするようになったか、どんな決断をしているかということを一つ一つ洗い出してみるっていう、そういう洗い出すだけで、その決断一つとっても、その人の人となりや性格、それから腰方っていうのは出てきますしね。で、あとやっぱり30代どうだろうな、40代50代になってくると、それなりの専門分野がある。で、専業主婦という専門分野もあれば、引きこもりという専門分野もあるので、で、まあ、 それぞれの自分の専門分野って何かって書き出してみて、改めて自分の専門分野って何だろうってことをチェックすることって大事です。で、10代、20代の場合だと、専門分野そのものがないのが普通です。ゼロとは言わない。その間に、その10代、20代の間に少年院に行ったり、警察に捕まったり、刑務所行ったりというケースがないわけではないけれど、そうでなければ、専門分野っていうのは、そう波乱万丈といっても、それこそ大学の試験に受かったの、落ちたのとか、愛だの恋だのっていう、愛だの恋だのといっても、そこまで激しい愛だの恋だのっていうのは、せいぜい駆け落ちぐらいなんだろうと思うからさ。人間の中身がない。中身がない。10代、20代はね、真っ白なノートなので、これから中身を詰め込んでいく状態だからね、っていうことです。で、そういう具合に書くことそのものがないっていうこともあります。それから、あと、自分が意識して、無意識のうちに見過ごしているものがないかということをチェックすることって大事です。よくありがちなのは、シーンの 5W1H、 そのシーンが書けない人っていうことをチェックしてみると、シーンの 5W1H がほぼほぼ書いていないっていうことって結構あります。なんとなく暑い日っていうふうに一言で済んでしまうけれど、じゃあ暑い日、例えば、どんなふうに暑いのか、例えば今日だと、今日も暑くなりそうだけど、この収録は2024年、6月の17日に収録してますが、現在の気温が、25度、湿度63%で、快適な状態です。ただ、これが31度で80%の暑さ、湿度80%の暑さと、気温40度で、湿度30%の暑さとでは、暑さの質が違うよね。洗濯物がバンバン乾くよね。気温40度で、湿度30度ぐらいだと。バンバン乾くけど、扇風機回しても全然風が吹いても暑いだけっていう、そういう暑さと、古式ゆかしい日本の夏、30度で、湿度80%っていうと、もうねっとりと、全身が、ストーカーの視線のようにねっとりとまとわりつくような湿気っていうのと、では、同じ暑さっていうだけでも全然違う。で、これ、書くことがなくなる人っていうのは、そこら辺のところ、だいたい忘れてるよねっていうことです。例えば、暑いって一言で片付ける前に、どんな暑さなのかっていうことを考えるとか、例えば誰かと誰かが喋るときに、警察署っていうことで一言その一言でさえ片付けてないってことって結構あります。シーンを見て、そこがいつのシーン、どこのシーン、そこに誰がいて、どんな話をしてるのか、その誰というのは、その登場人物が、例えばどんな服装してるとか、何歳ぐらいなのかっていうことを、もうちゃんと書いてないことって結構あるんだよね。それこそ、テレビドラマの脚本のように、本当にそのセリフしか書いてない。で、あとは全部、俳優だとか、テレビのドラマの脚本っていうのは、あくまでもそれをもとにして、監督だ、いや、俳優や、美術さんだとかが、衣装だとかが、パッと見た瞬間に、5W11 が分かるように工夫が凝らされてるんだけど、そういうのをすっ飛ばして、脚本のこと、書いてあることだけしか書いてない、その小説で、とても多いです。なので、ちゃんと最後まで、そういうことを細部に至るまで、その読者に分かるように。 で、細部に至るんだけども、あくまでもディテールだから、読者にとってストーリーを運ぶのに、そのストーリーやテーマを伝えるのに邪魔にならないように、取捨選択していくっていうのは、まあ、それはまだその後の話だな。とにかくまずそういうふうに、テーマだとか、キャラクターだとか、シーンをきちんと書くということを心がけることで解決していきます。解決できます。この番組は、小説家鈴木喜一郎は、違う違う違う違う違う違う。この番組では皆様からのお便りを募集しています。Google フォームで、匿名ボックスを用意しましたので、概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。江戸川乱歩賞から横溝正史賞まで15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説講座、鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。